こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。山あり谷あり放送室は Spotify 独占配信でお届けしています。
ちょっとやめて、もう始まってんの？やだ、こんな格好見せられない、言ってよもう。と言いつつ、同じさっきと同じ
来ました、やった、
来ました、
はい、そんなパラダイスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これまたあれですよ、山谷地上を例に見ないスタートの仕方をこう今回もやりましたね。
もう今後も出てこないと思います、こんな感じ。
いや最高です。
すごい。ちょっとね、始める前に僕一個ね、素朴な質問あんだけど、先生一個だけいいですか？
はい、どうぞ。
先生はその起きてる時間ずっとそのテンションなんですか？
さすがに私だって体育座りしながら家から出ない時ありますよ。もう何もかもが嫌よっていうね、ありますよ。
1時間とか黙ってることできんですか？
それたまに聞かれる。私高校の時に同じクラスの久志とその賭けをやったんですよ。渡辺っていう当時の名前だったんですけど、渡辺、お前って黙ってる時あんのって聞かれたので、じゃあ黙ってみようか、じゃあ私が一日中黙ってたらどうするって言われた時に、久志の嫌いだった女の子に告白するって言ったんで、じゃあ成立ってスタートしたんですね。私ずっと黙ってたらみんななんかざわざわ心配しだして、で久志本人も渡辺ちょっとぐらいだったら喋ってもいいぞって急に優しくなっちゃって、でも私頑固な一面があるんで貫いたんですよ。で、授業の放課後のチャイムが鳴ったと同時に、イエーイ、私の勝ちイエーイってこう大騒ぎして、さあどうぞ告白してきてくださいって言ったら、久志が、だったらお前に500円渡れた方がまだマシだよって言われて、あ、私500円の方がいい、じゃあ500円ちょうだいって、無事500円ゲットしましたっていうお話があります。
おー、すごい。
面白いな、まあ、それも。
やろうと思えばできると。
そのね。そうよ。あと、道端でよく渋谷とかキャッチの人に声かけられた時期があって、若い頃。で、私人と話すの好きなんで、一軒一軒丁寧に対応してたら、このテンションで、何、お兄さんなんでここでキャッチやってんの、どっから来たのって私が質問攻めにしてたんですよ。そしたら、お姉さん酔っ払ってますかって言われて、全然酔ってない、じゃあなんかやってますかって言われて、やってます、やってますって何っていうね、薬物の疑いを持ちかけられて、はい、
それはね、山谷リスナーも一発目は疑いかけたと思います。
やめて、
マイナーの
シェーム、いいな女よ、私が This is organic よ、私は薬物まみれてないわよ。
いやー、本当にありがとうございます。本日 もうよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、
飲んでるものはコーヒーと、持ち込んでるものは味噌汁です。はい、見てほら、2つ持ってるの。
でもね、可愛いんですよ、器が。
可愛い。
こっちのね、コーヒー入れてるのはね、なんかうちの夫が、キャンプ用にって買ってきた、100均で買った保温性の、
可愛い、
蓋付きの。で、こっちは保温、なんか、なんだっけ、このサーモスだった
のかな。
サーモスの保温ポットで、息子にいつもお留守番するときはママの味噌汁飲みなさいねって置いていくやつとお揃いのや
つ。あ、いいですね。
あれですか、本当に今日だからとかじゃなくて、本当に日常的に味噌汁を車の中に入れて、
ちょっとそんなやらせするほど私やらしい女じゃないわよ、やめてよ。日常を今ちょっとだけお見せしたのよ。
でも本当もうお味噌、自分で作ったお味噌でお味噌汁作って、はい、毎日持ち歩いて、普通に健康のため、
まずくて飲めないんですよ、外のお味噌汁が。
そういう感じなんだ。
コンビニのとこは非常食としては全然よくて、自分で作ったやつを余らせるのも嫌だし、結局 余って捨てちゃうパターン多分ね皆さん経験あると思うんですよ。お味噌汁作っててちょっとなんかもうグダグダになってきちゃってもう飲みたくないなみたいな、そういうのも嫌だから、美味しいうちに持ち歩いて家で置いてかないみたいなとか。
毎日
谷くん
毎日
へ
ー谷くん谷くん
お
お前俺行ってくるわ味噌パラ先生の教室家族。
いやだー、
ね、本当に本当にね、あのね僕も言いたかったんだけど、この味噌パラ先生が生まれたそのあのはがき職人として、御殿ラジオに投稿した流れとして、だから味噌作り女みたいなワードが出てきて、味噌作ってる女をちょっとこう、いけすかない女子みたいな感じの話がある中に先生登場したんだけど、で先生の回と聞いて、で僕ある日家に帰ったら奥さんが味噌作りのなんかスターターキットみたいなの買ってて、
ほうほうほうほ
う、おーっと思ってすごいタイムリーと思って、
うん、
だからね奥さんもすごい興味あると思う、うん、そんな茅ヶ崎ですもんね先生住んでんの。
私出張タイプでどこでも行くんですよ。で武蔵野大学でも出張2回3回行ったことがあって、
へー、僕ら近所やな。
うん、まあまあいろいろあるよキャンパスはね。
あ、うん、あの海の方、海の方のなんだっけ、
豊洲の方
です、ね、豊洲の方の あの学校生で屋上で農業やってる学生さんたちがいて、何でしたっけその今時の農業みたいなのと仲良くするデザイン、横文字忘れちゃった、なんかそういう活動をしている子たちがいて、養蜂をやってたり、でその先生に、あ、じゃあ生徒さんたちと一緒にやりましょうって呼んでいただいて、大学のカフェでお味噌レッスン何度かやりましたね。
へえ、ちょっとこれは山谷リスナーもちょっとやりたいじゃない、山ちゃんも
やりたい
やるし、
お子さんと親子で通われる方もいらっしゃるとか、いろんなパターンがあります。あと3世代。
いいですね。
おばあちゃん、お母さん、子供、3世代。
すごいな。
いいですね。
で、面白いのが、奥さんが作ったお味噌が出来上がって、旦那さんに出すときに黙って出す方多いんですよね。別に味噌変えたよなんて言わずに、普通にいつもの食卓。そしたらね、最初に旦那さんの方が、あれ？なんか味噌変えたってうちの旦那さんがね気づいたんですよって、奥さんはねこの人多分わからないだろうなっていうねイメージでいたらしいんです。でも旦那さんはもう一番に分かって、あれお味噌変えたって、で美味しいって言ってくれたっていうので、
すごいですね。
それ嬉しいじゃないですか、生徒さんが、
そしたらその旦那さんも作ってみたいってなってね、夫婦でリピートしてくれたりとか。
すごいな。いや、あとめっちゃ興味ある、
お母さん、その義理のお母さんが初めて家に泊まりに来るプレッシャーで、奥さんはどうしよう緊張してたんだけども、そうだこの間先生のとこで作ったお味噌がそろそろ食べ頃だから一緒にお味見してもらおうって言ったらすごく褒められて自信がつきましたとか。
いやー、確かになかなか自分でお味噌作ってるって方周りにいないから、そういう人がすごい興味あるね。
子供も初めて味噌作ったらすごく嬉しくって、もう大事に大事にいつもこうめでて、元気かなってこう話しかけたりとかしながらできたお味噌を、自分で作りたいって言って初めて子供が台所立ちましたって言って、でそれを家族に振る舞ってくれたとか、それぞれのね、お味噌ストーリーがあるんですよ。まさに十人十色。こうなったらこうなりますじゃない。もう、みんな、みんな人数がいると、その数だけお話ができてくるから、私はもうリピーさんと会うと、どうでしたっていうところの話からもう盛り上がり。
それで、めちゃくちゃ興味ある。
興味あるわ。それ
で もちろんあれですよね、この年によっても同じ先生、例えば味噌パラ先生が毎年作ってても同じレシピで、年によっても味が変わってきたりとかするんですか？
同じレシピのはずなんですけど、やっぱり材料は生き物だから、その時その時に微妙に変わると思うんですね。で、私も一回もね安定したお味噌っていうのはね作れてないと思ってて、毎回美味しいのは変わりないんだけども、実際そんなね具材も毎回違うから、同じ味の味噌汁って私飲んだことないと思います。だから目分量でお味噌みんな入れてるから、 減塩のお味噌買ってますって減塩にこだわってる人、結局ね味見しながらたくさん使ってると思いますよ、お味噌。
確かにそれはあると思う、それあると思う、量増やしてるだけだ。
だったらもうしっかりね、もうしっかり食塩をもう堂々と使って、うん、それでね、その時の具材でね、あ、濃いめがいいな、薄めがいいなとか、その時の味覚でね、ジャッジして一番美味しいってところを、うん、釣り合わせて一杯の味噌汁を作るでいいじゃないですか。だから、数字に振り回されず味覚でジャッジっていうのが好きです。
なるほど ね、
いいですね。
ちなみに先生のレッスン受けたいとか、あの出張来てくださいっていうのはどうやって連絡すればいいですか？
はい、最近はツイッターの DM とインスタの DM でいただいてますね。
うんうんうん、
なるほど、
うん、で友達は LINE とか電話とか、うん、
じゃあちょっとこの概要欄に先生の SNS リンク貼っておきますので、はい、ご興味ある方ぜひ。
ありがとうございます
ね。
山ちゃんもちょっと行きたいよな、はい、これ
行きます行きます。あの僕決定的な弱点がありまして、あの舌がバカなんですね。
あらま、
全く味がこう分かんない。さっきの味噌汁出されても変わったに気づけず、娘とか息子が、はい、お味噌違うねっていうのを僕だけえみたいなことを言ってるパターンなので、これは僕ちょっと味噌と仲良くなって味噌は分かるようになりたい。
ちょっと実験、
うんうん、僕ね何でも美味しいんですよ、うん、
でもそれすごくいいことですよね、
うん、そう幸せなんです、
うん、
でも ね、 ねちょっとね味噌とちょっと仲良くなりたいですね。味噌汁を作れるお父さんになりたいですね、うん、こうね。
おー美味しいやつ、ね、
素敵素敵、うん、ぜひちょっとじゃあこれまた後日やり取りしましょう、う
ん、ちょっと先生のレッスン、
はい、
行ってみそう。
来た来た、大好きそのやつ。その流れ、谷君大好きそういうの。
いや、あのね先生がね、まあ、僕 SNS でもこんな感じでね親父ギャグとか飛ばしてんだけど、うん、ほとんどの人まあ時間がないし余裕ないからさスルーするんだけど、先生毎回食いついてくれて
嬉しいね。
嬉しい、もう褒めてくれんの。
それは嬉しいね、
くだらないことを。そう、
あのね嫌いじゃないんですよ、あの谷くんのああいう 悪ノリじゃないけどニヤニヤしながらやってんだろうなと思ってね、プププププと思って私もこれ返しちゃう。
いやもう本当嬉しいです。
今日だ谷くん最初から笑顔だもんね今日ね。
いや
ー何普段ぶっちょずら、何普段はどんな顔してるんですか。
まあ、日にはよりますけどもね、うん、まあ、今日はマックスニコニコなんかもうねパーってなってる。
いやいやいや、なるでしょう。
よかったよかった、
ありがとうございます。本当に
本当に
こちらこそありがとうございますですよ。
いや、
なんか先生の、
まあ、そうせっかくの議題がまた今日も、もう、もう13分経ったわ。
そうなのよそうなのよ。
なんか気になることありました、これじゃないですか、夫婦の喧嘩大事は。
やりましょう
やりましょう、
何でもいいですよ、 どれがいいですか。
これね、
うん、
まあ、夫婦の喧嘩で言うと実はあの先週収録したのがあって、それもあのゲスト会だったんですけれども、
うん、あ、そうだったんだ、じゃあかぶっちゃうね、これね。
いやでもねそこで山ちゃんが、
うんうん、
喧嘩一回もしたことないんだって、夫婦喧嘩。
いやそれはそれでいいんじゃないですか、うん、でもその時って山ちゃんは、うん、あの、うん、怒らないけどもちゃんと普段からコミュニケーション取れてるから怒ることもないってことだってます。
まあ、そうだと思う、多分めちゃめちゃ喋るので、うん、僕ら夫婦、
うん、
ただ普段その仕事が忙しかったり、うん、なんか子育て集中しすぎてパパと向き合ってなかったママとか、
うん、
なんかそういう時に意見ってやっぱり常々皆さん心の中で溜めてることがつい爆発しちゃうと喧嘩になりがちってパターンがあるケースの場合の話で、喧嘩は大事って私は言いたくて、
うんうん、
僕そっちパターンです。
そっちパターンですか、
谷、うん、うちそっちですね。あの2人ともコミュニケーションしない、うん、ちょっと結構 うん、あんまり喋れないんですよ、
うんうんうん、
お互いね。で、はい、なんかまあお互いねもちろんね、あの他人だから同じ部屋にいたらそれこそもう毎日貯金が溜まっていくじゃないですか、ストレスレベルの。でどっちかというと先に僕の方がバーンってなって、で奥さんはね、うんうん、何があっても言い返さない人なんですよ。めっちゃ溜まっちゃう人だから奥さんのその倍返しが来るっていうか、でもね奥さん攻撃性はないんですよ、
うん、
自分で例えばあの家出ちゃったりとか、
うん、
どっか行っちゃったりとかそういう感じ。
私家出したいなって思っても隣が実家なんですよね、うん、私の。
おお
家出ならない。
そういうことね、そういうことね。
隣にいる。
そうそう、隣に、もう隣に行っちゃうから、隣。でもそんなに喧嘩もうちもそこまではないんですけど、うん、私ね、男の人と一緒にいるのが苦手なんですよね。昔から。お付き合いしても長続きしないし、うん、だから、うん、あのね、もしかしたらそんなにないはないんですけど、一、うん、人二人は喧嘩したことはあったけども、うん、喧嘩がめんどくさくて、あ、別れたらいいんだ、会わないってことだよねって思って、もうすぐ喧嘩の前に別れちゃうんですよ。でもそれって私の浅はかな決断だったなって反省するんですけど、普通のカップルは、そこで私はこういう気持ちなのに、なんでみたいなことでぶつかればいいのに、私そこ逃げてたんですよね。だから逃げるしかなくなるの、そうすると。でも今子供いて結婚もして一緒に住んじゃってて、で私喧嘩の仕方かからないから、なんかね、言い方も最初はね、自分の気持ちのまんまの言葉でバーンって相手にぶつけ続けたら向こうもバーンって来るっていうのを、経験して、あ、ちょっとこれ言い方と受け取り方気をつけようって学んで、で、そっからまず彼がお腹空いてる時に言うのをやめようとか、
はいはいはいはい。
うん。あと子供がいても大丈夫なトーンでいようとか、うん。なんかそういう風にあのアレンジをして、ちょっと伝え方を、うん、あの変えて、うん、だけどやっぱりちょっと泣いちゃったりすることがあった時に子供の一言がうちすごくて、ママ、パパの心にナイフが刺さるとママの心にもナイフが刺さるの、そういうことになってるからって幼稚園の時に言うんですよ、あの子。
すごくないですか。
私もう涙引っ込んじゃって、はい、わかりました、気をつけますってなって、でまたその別な時にはプリプリ私が勝手に怒ってたら、ママ、男はね、謝るのが下手くそなんだから、さっさと許してあげちゃえばいいの、いいのって、息子がまたね、その時も、年長さん。
すごいな、
ね、それ合ってます？男の人って下手くそなんですか、謝るの。
まあ、どうなんですかね。どうなんだろうか。でも、僕、あの、これ聞いた話で、子供が生まれた時に、はい、その生まれてくる子供は、はい、あなたを助けるために生まれてくるんだよってこう言ってくれた人がいて、
お、多分
それはミソパラ先生を助けるために息子生まれてきて、そういう言葉をこう指してくれるんじゃないですかね、なんて。
あ、なるほど。だからもうすごいね、私たち夫婦は、息子に助けられてるシーンがね、ありますね、結構。だから子供が私を親にしてくれてるってよく聞くフレーズのまんまハマってます、うち。
育ててもらってると子供に。
そう、私育児本も読まなかったし、あの、妊婦中に友達がね、なんか妊婦の日記みたいのをくれたんです、笑顔全開で、なんとか博士のなんちゃらかんちゃらっていう長い
回だったんです
。うわー無理ーと思って、私一回もめくらないで捨てちゃった。だって難しいんだよ、その妊婦の時の過ごし方とかさ、なんかで結局出産体制だって、あの、私ね、そこ助産院で私産んだんです、自然分娩で。私がもうずっと陣痛の間過ごしてた体勢が、大きいビーズクッションにしがみつきながら、あの、下に うつ伏せっていうか、だから足は正座まではいかないんだけども、ずっと膝を畳んでうずくまってるような状態をクッションが支えるみたいな感じだったんですね。で、他の妊婦さんたちもその体勢取るんですけど、長時間続かないのが足が痺れちゃうっていうので、でも私それが一番落ち着いてて、っていうのは普段正座大好きで、正座何時間でもできるタイプなんですよ。だからその正座筋力じゃないけど、だから普段からそれがあると、いろいろお得なことがね、紐づいて日常生活を送りやすくなってます。
へ
え。だ、体の歪みはなんかその、自分で治すっていう話があって、結局みんな足元からの歪みが首に来たりとか、それぞれの体調不良につながるっていう話があって、で、技工士、私歯科技工士してたんですけど、体調崩してやめたんですね。で、首のなんか治療で鍼灸院に通った時に、まず靴を買いなさい、ヒールじゃなくて スニーカーとかペタンコのものにしましょう。あと座り方も、うん、あの横座りはやめて椅子か正座、
うん
うん、だけど正座しびれるし辛いと思って、でもそれを練習している教室があって、うん、そこに通いながらもう何時間でもできる足にしたら、まあいろんな生活習慣が楽になって、
そういうことか。そっから正座生活が来たんだ。 なんで日常的に正座してんだろうと思ってたら、 そこのレッスンがあるんですね。そういうのが、
そう、首を治したくて、うん、でももちろん針治療とかいろいろあるんだけども、うんうん、そこで治したってその日常の所作が治らないとまた元通りっていうのがすごく腑に落ちたんで、
うん、
でちゃんとあの覚えて、で靴も、うん、あのあまりヒール履かないようにしてとか、うんうん、
なるほどね、
気をつけるようになりましたね。
僕も結構首とか腰が悪くて結構通ってたんですよ、いろいろ。その針治療もやってたし、うん、で最後あのアメリカ来る前まで直前まで気に入って行ってたところで、やっぱ同じようなこと言ってて、うん、あの足組むじゃないですか、座ってる時に、
うんうん、
で組む方向って多分人それぞれあの決まった方向あるでしょ、右足が上とか、
ね、
そうそうそう、それは結構歪む原因って言われたの
と、そうですね、うん、あとリラックスの時はいいけどね、
うん、そうそうそう。あとね、食べる時、僕はあの学生の時、子供の時に結構でかい歯を治療して、その時からね、はい、なんか右側でしか噛まなくなって、
あ、
噛み合わせが良くなくて、その噛む方向、僕右ばっかりやってるから、そこから首のほが曲がってきて、うん、肩きて、うん、腰きてみたいな、うん、そこからも来てるよって言われて、確かにと、
ね、そう、私噛み合わせも全部直しましたもん、左右整えるやつで。だから全部トータルなんですよね。一箇所だけやるんじゃなくって、
うん、
もうトータルで見直していく。だから食事もそうだし、自分の体もそうだし、環境とか、もう全部全部ですよ。呼吸も大事だしとか、身につけるものとか。うん、だからそのさっきも言った育児本じゃないけど、ここだけのなんかエクササイズとか、なんかいろいろあるじゃないですか。食べ物もこれ食べとけば大丈夫みたいな。そういうのじゃなくて、ね、昔ながらの日本の人たちの生活を真似すれば、この国は健康でいられるっていうのが気に入ってます。
なるほどね。なんかどっかの御殿ラジオかバジャジャポンのエピソードで、先生が江戸時代の人々の生き方が素晴らしいって言ってるのが結構
印象
に残っていて、ね、ちゃんと環境のことも配慮してね、なんか循環するような
やつ、回しね、
SDGs ね、そう、回し、
うんうん、
SDGs のなんか話にも触れてたけど、
はい、
先生の名言ですよ、もうあれ
本当ですか。
本当に SDGs は何も買わないこと、
そうそうそう、本当ですよ何もしない、何も買わない、うんうん、
ですよね、本当ね、いろんな会社が SDGs 考えた商品ですとか言ってるけど、一番考えてる会社は作らない、買わせない、ね、
なんかそうなりますよね。
うん、いや先生幅広すぎて、トークとかの、
ね、
食事健康もあるし、お味噌のことはもちろんですけど、でモデル時代のこととか、
はい、
めっちゃネタがあるから、なんかずっと聞いていたいっていう感じ、はい、
そうなので 私とお出かけするとずーっと喋ってて、みんなね、うん、終電大丈夫みたいになってくるんで注意してくださいね
ちょっとあれ、このね、先生があの面白かったのが、今収録やってるじゃないですか、
はい、
収録撮ってもないのに、なんか LINE のね3人のグループで、あの、え、谷君って日本帰国いつですかつって、飲みましょうみたいな、打ち上げしましょうとか言って、収録する前から打ち上げの話面白いの。
ほら最近ね、世界的にみんなね旅行がしやすくなったから、うん、あの、うん、結構帰国する友達が最近増えてたんで、あ、じゃあもうタニ君も来るのかなって、そこに勝手に便乗させたんですよ。海外にいる日本人はみんな日本に帰ってくるみたいな。したらなんかね、うん、うん、もうちょっと、あと来年とかって教えてくれたから、
そう、
夢ってね。
ぜひ、うん、ぜひ帰国した際は、そう、帰国した際はね、ぜひ山ちゃん、
集合して、
ね、俺が味噌汁振る舞うよ。
あ、最高。
最高じゃないですか、それ。
しょうがないから。振る舞ってやるよ。
やった。
終電逃さないように切るから、 昼から飲んで。
あ、それ正解。私がいつもやるパターンです。はい、みんなランチ、早めのランチ集合ねって言って。
結局終電気にしちゃってたりとかして。
そう。
いいですね。そんな日を。ちょっとじゃあ早く帰ってきてね、谷くん。
うん、来年帰る。なんかちょっとね、
お待ちしてます。
せっかく山谷リスナーの方とかも増えたし、こういう風にゲストで来てくれる方もいるんで、本当帰国するときね、うん、なんかいろいろ面白いこと したいなと。
そうですね、う
ん。やりたいですね。
お味噌でしょ、やっぱ。お味噌、ちなみにお味噌レッスンって何日ぐらい、はい、何日間？
あ、ね、レッスン自体は2時間で済むんです。うん、で、集中すればね、30分でできるんだけど、あの他の1時間半は私のおしゃべりで。
それ特権ですよね。そっち結構
でもさ、ゆっくり皆さんとお話やり取りしながら作っていくっていう、うん、ゆっくりペースでやるので、うんうんうん、2時間っていう時間でやってるんですけど、であと半年あの寝かせないと、熟成期間が半年必要なので、あとはお持ち帰りしていただいて、各自自宅で、
うん、なるほど。あ、育ててもらう。じゃあ谷君やっぱ来年帰ってこないと僕の味噌が完成しないから、そんな急いで帰ってきちゃダメだ。
そっか、オッケーオッケー、
ちょうどいいちょうどいい、来年でちょうどいい、
オッケー、了解、
うん、
じゃあちょっとその時はよろしくお願いします。
はい、待ってるよ
ね。でもちょっとその回まで待てないから、またみそぱら先生には今年のどこかでまたゲストで来ていただきたいです。
いや本当にぜひ。
あ、また来ていい？
うん、
もちろんもちろん、
マイムマイムしましょう。また
やったー、マイムマイム、ね、みんなで最初からマイムマイムやろうよ。
あ、それでいきましょう、
やりましょう。
いやー、というわけで今回は本当に2回にわたってもうめちゃくちゃ楽しい時間をいただきました。みそぱら先生ありがとうございました。
はい、こちらこそ、ありがとうございました。山ちゃん、谷くん、ありがとうございました。お聞きの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ今回はこの辺で閉じましょう。また来週。